エリ先生の魔法講義室。
さあ、この時間はですね、毎回私北村と特別講師であります、本日は井上さんとですね、一緒になって生徒の皆さんに講義を行っていくコーナーなんですけど、ガガガガ今回は担当の方を呼んで私たちも一緒に作品のことを学んでいこうかなということで、
日々勉強ですよね。
日々勉強です。私たちもう分からず屋ですから ね、もう分からないまんま生きてね、年を重ねてってね、気づいたらここにいるって感じですね。ということでですね、こんな不安定な2人のためにも、特別にですね、担当教員の方を、お招きしたいと思います。こちらの方です、どうぞ。
はい、担当教員として、突如呼ばれました講談社ラノベ文庫の栗田明弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生っぽい、
一番この中でね、とても先生ステータスの高いオーラを放たれてますけど。
そうですね、教育実習行ったんでね。
教育免許
持ってますんで。
じゃあもうバッチリじゃないですか。
は
い、
じゃあもう私たちね、何もせずともここでまあ13分ぐらいは使っていただき
ます。終わるね。
終わるかな。はい、ということでですね、栗田先生よろしくお願いいたします。本日の教科書は何でしょうか。
はい、今回は、香美隆也先生作、山本大和先生イラストによる終わりのセラフ一ノ瀬グレン16歳のカタストロフィーという作品について、お話をさせていただきたいと思います。
一点の先生ですよね。
そうですね、
私、はい、これね、ドラマ CD 出たよ。
あ、
いつか天魔の黒うさぎ。
おー、ご縁が。
すっげー長いドラマ CD すごい長すぎて、ドラマ CD 尺に入んなくて、CD の中に。
それ47ページ以上あったってことでしょ。
全然あった、70何ページぐらいあって
これね、声優あるあるで、47ページ以上あるドラマ CD は長いと言われてるんだけどね。そうそう、ちょっとね、これちょっとあるあるある、ね、
CD 尺に収まらないとね。
そうそう、あるね。そうなんだ。じゃあ、まあすごい濃厚な作品を描かれる先生ですね。
そうですね、であのイラストの山本大和先生も、はい、まあ、これは主演者さんなんですけど、紅という5年ほど前にあのアニメになった、まあ、ライトノベルのイラストと、あと漫画も描かれてる方なので、
ゴールデンタッグじゃない
ですか。ゴールデンタッグですね。
はい、さあ、ということで本日はこの終わりのセリフ一ノ瀬グレン16歳のカタストロフィーということで、
16歳なんだね。
っていうか、なんか久しぶりに私こんだけ長いタイトルの作品に出会えた気がする。ほら、昨今さ、
ここまでがタイトル
ってことですよね。
そうかそうか、
そう、ね、結構ね、まあ我々なんか長いタイトルのやつ一緒に共演したことあったけど、
お兄ちゃん
とかね、あったけど、でもなんか昨今ほらなんかギュッとさ、なんかこうタイトルを省略したらなんか4文字に収まるとかさ、
南家みたいな、
まあ、私たち南家だったね、そういうのね。そうそうそう、まあまあそうだったけど、これってなんか省略できないですか。
おわせら
なんかファン層の、この作品ファンの方たちではなんて言われてるんだろう、全部言うのかな、みんなね。こないだのさ、終わりのセラフ16歳の方、それ見たみたいな感じ
そうですね、あのツイッターとかで見る感じだと、終わりのセラフって書くか、まあ、セラフ、編集とかはセラフって呼んでるんですけど、
どう呼んでほしいとかあるんですか。
いや、もう好きなように呼ぶのが、まあ、一番いいんじゃないかなと。
でも編集部とかでも結構あるんですか、そのお客さんたちの反応で、あ、作品のタイトルの読み方が、まあ、左右されちゃうとか、みんなそういう感じになっていくとか。
そうですね、あんまりユーザーさんに言われて変えるっていうことはあんまりないんですけどね。
なるほど。まあそんなわけで、セラフ、はい、セラフについてまずは、はい、まあ、ざっくりですけれども、こちらのお話どういったストーリーになりますでしょうか。
はい、こちらはですね、まあ、あらすじを読むと分かるんですけれども、この一ノ瀬グレン、まあ、15歳が入学したの、
そう、
あの16歳で世界が崩壊するんですよ、この小説。はい、で、でその16歳で世界が崩壊するまでの話を、やるんで、まあ、最初15歳なんですよね、入学するんで。
なるほど、はい、そういうことなんだ。
もうバッドエンド見えてるじゃないですか
そうなんですよ、バッドエンドが
1年後だ、早いよ、悲しい、
は
い、
そうなんだ。そう、ちょっとね、悲しい。その4月から12月に実はもう世界が崩壊するんですけど、
8
ヶ月の を描く。
まだなんかちょっとシミュレーションゲームやってるみたいな感じだよね。
12月の間までに稼がなきゃみたいな。最後までに落とさなきゃみたいな。
そういうことだよね。
木の下で告白しなきゃみたいな。
ですみません、あらすじの続きなんですけど、はいはい、で入学したのは渋谷にある呪術師養成学校だった。
あ、言いたくないやつ。
呪術師ね。
言いづらいですね、はいはいはい。学校にいるのは、うん、呪術世界では有名な家系のエリート子女ばかり。身分の低い文家出身のグレンは胸に大きな野心を抱きながらも、うん、クズだと嘲笑われながら過ごすと。だがそんな中、遠い昔に約束を交わした少女の婚約者を名乗るクラスメートが現れてって、まあ、こういうあらすじ書いてあるんですけど、大体嘘です。
うわ、嘘つくの、嘘つき。まあ、大人のことができた。もう1時間詳しく。
まあ、嘘っていうとちょっと言い過ぎなんですけど、これすごくさまつな部分でですね、大体メインはあのグレンがいかにかっこよく活躍するかっていう。
わかりやすい。超わかりやすい。
そういうお話ですね。
そうなんだ、はい。ま、栗田先生がこのあらすじをちょっとそれ風に言ってくれた方がわかりやすく。
確かに確かに。
グレンかっこいいよっていう、っていうことね。
そうですね、
はい。これセラフって何ですか、セラフって。
セラフっていうのはですね、まだ内緒です。
じゃあ キーポイントなんだ、
これ。キーワードなんですよ。
キーワードか。はい、
なるほど。まあそんなセラフなんですけど、セラフとかも言っちゃってるけど、はい、なんかすごいらしいですよ、この漫画版も。まあ現在連載中でして、今スタジオ内にもですね、ラノベと、そうそうそう、コミック版の方が両方あるんですけど、なんとあれなんですよね、なんか2つ違ったストーリーになってるんですよね、ラノベの方と漫画版も現在連載中のものと中身がちょっと違うということで、講談社ラノベ文庫であるこのセラフなんですけど、なんか漫画版の方の連載は集英社のジャンプスクエアのコミックの連載をしていると。
そんなことできんの？
そんなの殴り合ったりとか。
集英社の講談社。
そう、そこがねすごいびっくりしたなと思ったんですけど、これどういうことですか？どういうことですか？
まず最初にそのちょっとさっきの話に関わるんですけど、はいはい、この漫画の世界は世界が崩壊した後の、破滅した後の世界なんですね。
16歳以降ですね。
16歳から一気に8年飛んでですね、
世界
が破滅した後の、が舞台で、こちらの作品がですね、終わりのセラフなんですよ。単体で同じタイトルにしちゃうとさすがにちょっとまずいよね、書店さんとかが、終わりのセラフっていう作品が集英社と講談社にありますよね、どっちなんですかっていうことになってしまうんで、サブタイトルを、まあ小説の方はつけましょうかっていうことで、そのちょっと長くなったんですよね。
はい、これは同時進行で始まったんだ。
同時進行で始まりました。
すごい、
まあ、その連載がちょっと早くなっ、まあ、どうしても早くなるんですけど、連載が始まってコミックスの一巻が出るときに小説の一巻も同時に出して、
そうなんだ、はい、じゃあコミックス版からこの作品を知った人は、あ、ちょっとその全貌を知りたいなっつってラノベの方でも、
そうですね、
文庫の方でも楽しめるし、はい、まあ逆に言うと講談社ラノベ文庫の方から入った人は、その後ちょっと前のめりに知りたいよっていう人は、コミック版も同時進行で楽しめちゃうという、はい、
どちらの会社にも美味しい。
うわー、それだ。
バッチリですね。
最強タッグじゃないですか。
すげーな、そういうことってあるんだ。なんか私たちもね、一応変な風にほら大人になっちゃったからさ、この業界で
大人ですからね。
会社大丈夫ですか、バッティングとかね、いろいろあるけど、なんかすごいこのタイトルがすごい繋いでますね、会社。
そうなんですよ、はい、
なるほど。ということで、面白い取り組みをされてる作品なんですけれども、まあ、もうちょっとこの作品の中身に歩み寄っていくとして、主要キャラクターについてもちょっとだけ触れていきたいなと思ってるんですけど、
ノベルの方ですね。
ノベルの方、はい、ノベルの方ですけども、はい、まあ言わずもがな主人公の一ノ瀬グレン、これどういう男の子ですか？
ですね、あらすじでも少し喋りましたけれども、胸に大きな野心を抱いている、まあ、これはですね、身分の低い文系なんですけれども、独立したいと、もうすみません、支配から卒業したいって思ってるんですけど、力が足りなくて、まだ
うまく
できてないんですよね。
そういうところのなんか失敗とかも多いんですか、作品の中では。
失敗って、そうですね、もうクラスメートからね、一ノ瀬のクズが来たぞみたいな感じで言われたりとかしつつ我慢するんですよ。
彼的にはどういう性格というか、まあ、結構その野心家ではあるけども、
クールとか
元気とか、クールとか、
そうですね、クールなふりをして中がすごく熱くてですね、まあ その一巻の少しネタバレをしてしまうと我慢しきれなくなって実力を出してしまうっていうシーンがクライマックスにあってですね、
ここですね、
そこが震えるんです。
あ、何ページそれ、何ページ
これ、ね、これ
なんか一巻の
224ページね。
あ、なるほど、持ってる人はぜひ見てください。はい、はい、なるほど、そっか、そんな主人公を取り巻く女子キャラも多いということで、
女の子も可愛いキャラもいっぱいいますよ、
は
い
は
い、
いや、もう栗田先生的には誰推しなんですか。言っちゃいないよ、言う。
僕はですね、結構ツンデレが好きなので、
これですか、
その十条、そう、ミトさんっていう、まあ、これも
これ、イリちゃんできそうだよ。
あ、オーディションくれよ。オーディションしたいよ。
これイリちゃんっぽいよ、
うん、
一ノ瀬と同じその十条っていうのも、あの文系の、家柄なんですけど、その一番上が柊木家っていう、まあ、トップがいまして、はい、その下に、まあ、一ノ瀬とか十条とか五子とか、あと三宮とか、まあ、1から10まで実はいるんですけれども、まあ、その中で一ノ瀬だけは過去に少しやらかしがあって、その本当は筆頭だったんだけど一番下に落とされてるっていう感じなんですよね。だからこの十条さんとかもエリートなんで一ノ瀬を見下してるんですけど、すごいツンデレなんですよ。
じゃあわだかまりはもうちょっと解消されていくと彼女も出れていくってことですか。
そうですね、もう発売中の最新第3巻では、はい、の最後の方ではかなり出れてて、ね、
どこページ
3巻ない、3巻ないんですよ。ちょっとすいません、今日持ってき忘れたんですよ。
もうじゃあもうみんなも早く書店に走ってほしいんですけど、はい、まあ、さっきも出ましたけど、このじゃあ一番上のなんかこう柊木っていう、その柊木真也ってキャラクターもありますけど、はい、どうですか。
これがですね、柊木家の、まあ、実は養子なんですけど、そのあらすじに言ったその少女の婚約者を名乗るクラスメートなんですよ。
井上さんできそうですか。
イケメン、いや、できない。
できないで、そんな、このイケメン。あ、イケメンか。
イケメン、イケメン。
そうか、そうか、そうか。誰だろうな。誰だろうな。
最近でしょ。
最近か、最近。
最近でしょ。私の中でも今、一ノ瀬ぐらい松岡くんで再生してるから。
暑いね、そうだね、
クールぶってる暑いやつみたいな。
じゃあ松岡くんだとして、松岡くんと対立で置くとしたら、エリートくん、最近、江口くん、いや違うな、ちょっと待って、もうちょっと
私信長くんでイメージしたけどな。
信長氏はちょっと、ほら、装飾入りすぎじゃない。ここでオーディション、どうする。あそこで、まあ、ちょっと脱線しましたけど、
みたいなことするんです
よ、ね、我々はね、読んでるお前らも絶対そうだろって
脳内症っていうね。
そうそうそう、なるほど、
はい、このね、なんか、うん、この漫画とノベルで全然話が違うけど繋がってるっていうのがちょっと気になりますよね、う
ん、ね、なんかこれはでもちょっとやっぱり時系列的には、うん、
最初読んでから
の方が面白いですか。コミックスに来てーなーと思うんですかね。
コミックの一巻を読んでから、うん、小説と漫画を同時に読んでいくと、
うん、なるほどなるほど。
そうなんだ。
そうですね、はい、
なるほどね、うん、はい、ということで、はい、じゃあ最後に、栗田先生から、はい、ズバリこの作品の、まあ、一言おすすめポイント、うん、これだけ売りだけ、
そうですね、
売りを言ってください。
基本的にはとにかくキャラクターがかっこいい、で活躍するっていうのは、すごく売りですし、読んでて満足できるところだと思うので、まあ、グレンのかっこよさだったり、そのコミックの方は雄一郎くん、百谷雄一郎くんっていうキャラクターが主人公なんですけど、
その主人公キャラ変わってるわ。
なるほどね。
2人ともそれぞれ性質は違うけれども、すごく熱い気持ちを持ったキャラクターなので、はい、読むと楽しいと思います。
はい、ということで本日は担当教員の栗田先生に、終わりのセリフ、一ノ瀬グレン16歳のカタストロフィーについてのお話を伺っていきました。栗田先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回もこの作品についての講義を行っていきますので、皆さんしっかり聞くように。
井上先生、はい、次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。